77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。4月21日花の金曜日になりました。早いですね。もう4月も20日過ぎてしまいましたけれども、週末の夜皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日は現在長崎県美術館で開催中の企画展、国立西洋美術館企画スペインのイメージ、版画を通じて写し伝わる姿をご紹介します。まあ、今回この作品展ではスペインに関わる版画制作の史的展開を17世紀初頭から20世紀後半までの長い時間軸で開眼します。まあ、写し伝えることのできる版画という芸術メディアを用いて広がっていったスペインのイメージについて、200点を超える作品の数々から探るこれまでにない試みで、ゴヤやフォルトゥーニ、ピカソ、ミロ、ダリなど巨匠たちの仕事を含んだスペイン版画の系譜をたどることに加え、それらの影響下にイギリスやフランスで制作された作品も多数ご紹介しています。まあ、そして今回出品されている作品は全て国内で所蔵されているものだそうです。まあ、皆さんスペインっていうとこうどんなイメージが湧くんですかね。まあ、私は情熱の国スペインという言葉がパッと頭に浮かんだんですけれども、まあ、先日内覧会でこの展覧会を鑑賞させていただきまして、まあ、なんかですね、版画って私の中でなんとなくこう地味なイメージがあったんですけれども、まあ、この飾られてある作品、まあ、大きいものもあるし、まあ、小さいものもあるし、もう一つ一つ細かく描かれているんですよね。でそんな中には写真を使っているものがあったりもして、まあ、一つ一つから動きを感じるようないろんな表現を感じることができて、なかなかですね見応えありました。まあ、今までのですね版画のイメージがですねちょっとねカラッと変わったような気にもなりました。ゆっくり時間をかけてじっくりと楽しんでいただきたい作品展ですので、ぜひこの機会にお楽しみください。今日はスペインのイメージ展のご招待券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月28日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。スペインのイメージ、版画を通じて写し伝わる姿、こちらは長崎県美術館で6月11日の日曜日まで開催中です。なお同時にコレクション展カモイレイのスペイン事例も開催中ですので、ぜひ合わせてお楽しみくださいね。さて今日も話題作ご紹介していきます。まずは午前4時にパリの夜は明ける。舞台は1981年のパリ。街は選挙の祝賀ムードに包まれ、希望と変革の雰囲気で溢れていました。まあ、そんな中エリザベートは離婚し、一人で子供たちを養うことになり、深夜放送のラジオ番組の仕事に就きます。そこで出会った家出少女のタルドを自宅へ招き入れ、交流を重ねる中でエリザベートやその子供たちの心に変化が訪れます。夫との別れ、芽生えた恋、子供たちの成長、そして下した決断とはという1980年代のパリを舞台に、ある家族が7年にわたって織りなす物語を綴った作品で、アマンダと僕、サマーフィーリングのミカエル・アース監督がメガホンを取っています。キャストはエリザベート、アンチ・クライストのチャルドット・ゲンズブールが務めるほか、エマニュエル・ベアールなどが出演しています。まあ、この作品2022年 第72回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品作品なんですね。ミカエル・アース監督の作品というとなんだかふわっとこう温かさがあるっていうこうイメージを持ってるんですけれども、まあ、今回もちょっとぎこちなさもあるんですが温かい優しさのある物語で、まあ、80年代のパリの文化にも触れることができてですね、私ですねこの作品結構好きだったんですよ。まあ、シャルロット・ゲンズブールの DJ の声がねなんだかすごく心地よかったです。まあ、映画館で一人でゆっくり温かいコーヒーでも飲みながら見たくなるような素敵な作品でした。午前4時に パリの夜は明ける、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ビレッジ、舞台はヨギリが幻想的なとある日本の集落カモン村。神秘的な滝技能の儀式が行われている近くの山には巨大なゴミの最終処理場がそびえ立っています。幼い頃からこの村に住んでいるユウはこのゴミ処理場で働いてるんですけれども、母親が抱えた借金の支払いに追われ、さらにはゴミ処理施設で働く作業員にも目をつけられ、希望のない日々を送っていました。そんなある日、幼なじみの美咲が東京から戻ってきたことをきっかけに物語は大きく動き出すという、新聞記者や余命10年の藤井道人監督がメガホンを取り、オリジナル脚本を務めているヒューマンサスペンスで、新聞記者やヤクザと家族、ザ・ファミリーなどを手掛け、2022年6月に他界した川村光信プロデューサーの最後のプロデュース作品ともなっています。キャストはユウを横浜流星さん、美咲を黒木華さんが務めるほか、古田新太さん、中村獅童さんなどが出演しています。まあ、この映画を見終わった後にずしっとくる作品でした。まあ、物語が進むにつれて明らかになっていく村の闇にこうずりずりとこう引き込まれていくんですよ。まあ、そしてこの話は一体どんな結末を迎えるんだろうと、もう最後まで目が離せませんでした。まあ、辛い過去や現実を背負って生きているユウを演じた横浜流星さんの表情の演技に鬼気迫る迫力を感じましたね。まあ、最近横浜さんいろんな役されてますよね。ぜひ横浜流星さんの演技にも注目してみてください。ビレッジ、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はゲネプロセブン。若者たちから絶大な人気を誇る7人組ユニット劇団セブンは、シェイクスピア作品の様々な登場人物が真の主役を奪い合う新作舞台シェイクスピアレジェンズの上演に向け、新メンバーの病を迎えることになります。まあ、そんな中カリスマ的存在のリーダー蘇我が急死してしまいます。蘇我を失った劇団の歯車は狂い出し、メンバーたちは互いのミスを責め合い、稽古に集中できず信頼関係も崩れていきます。やがてある秘密がメンバーたちに告げられるという新作舞台に挑む7人の俳優たちの制作発表から最終リハーサルゲネプロまでの13日間を描いたミステリー作品で、20世紀少年シリーズの堤幸彦監督がメガホンを取っています。キャストは病をオーディション番組主役の椅子は俺の椅子で優勝した三浦海里さんが務めるほか、和田正成さん、荒牧義彦さんなど演劇界で活躍する若手俳優が顔を揃えています。あのゲネプロってなんだろうとこうあまり聞きなじみのない方が多いんじゃないかと思うんですけれども、私も今の仕事を始めて何度か劇団四季さんのゲネプロ、まあ、いわゆるですね本番さながらのリハーサルに取材に行かせていただいたことがあるんですね。まあ、役者さんたちもみんなメイクをして衣装もちゃんとつけてリハーサルなんですけれども、もうねほぼね本番なんですよ。 まあ、キャストの皆さんの本番に向けての熱意が伝わるリハーサルとはいえ、もうですね、毎回感動してしまうんですよね。まあ、ちょっとあの映画の内容からそれちゃったんですけど、まあ、この作品あんまり前情報を入れずに見た方が楽しめるんじゃないかなと思いますので、あえて作品には触れずにおきますね。ぜひ劇場でお楽しみください。ゲネプロ7、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命。命を救えたはずのひなたが凶悪化した東京卍會によって竹道の目の前で再び殺されてしまいます。かつてマイキー、ドラケン、バジ、ミツヤ、パーチン、カズドラの6人が結成した東京卍會。しかしある悲しい事件が起こり、彼らの固い絆は引き裂かれてしまいます。東京卍會と敵対するバルハラの幹部となったカズドラと敵側に寝返ったバジ、竹道はマイキーの親友であるバジを東京卍會に連れ戻すことがひなたを救う鍵だと考えるという和久井健さんの人気コミックを実写映画化し大ヒットした東京リベンジャーズの続編で、今回は2部作となっているんですね。まずはその第1部なんですよ。まあ、前作に引き続き花房勉監督がメガホンを取り、高橋泉さんが脚本を手掛けています。キャストも前作に引き続き竹道を北村匠海さん、マイキーを吉沢亮さん、ドラケンを山田裕貴さんなどが務め、今回新たにバジを永山健人さん、カズドラを村上虹郎さん、チフユを高杉真宙さんが演じています。まあ、原作で最も泣けると話題のエピソードで、その全てを実写化するためにどうしても必要だった前後編 を2部作ということなんですけれども、まあ、今回前編だったんですけども、すっごく面白かったです。そしてですね、またいいところで終わるんですよ。まあ、どうなるのどうなるのってこう先が気になってもしょうがないんですよね。そして今回初登場の永山健人さん演じるバジと村上虹郎さんが演じるカズトラがね、また濃ゆいキャラで、お二人の圧倒的存在感で物語がねさらに盛り上がります。あまり話しちゃうと楽しみが半減してしまうので、こちらもぜひ劇場でお楽しみください。東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。先日映画ロストケア見てきました。すごく感動しました。映画の途中、客席のあちこちからすすり泣く声がして、私も涙が止まりませんでした。特に主役の松山健一さんと父親役の江本明さんの最後のやり取りの場面、号泣でした。認知症の親の介護がこんなにも壮絶とは。私も年取った親と同居しているので本当に真剣に見てしまいました。主人公の言っていた言葉、この社会には穴がある、そこに落ち込んだものは永遠に抜け出せないというのも心に残りましたというのでいただきました。まあ、ロストケア、介護の問題は誰にでも起こり得ることで、まあ、映画を見ながらいろんな立場になってこう考えさせられると思うんですよね。私も本当涙が出てしまって胸が苦しかったです。まあ、マリアーナさんからいただいたメッセージを読んで、また改めて映画を思い返しました。もう本当マリアーナさん、ご感想ありがとうございました。どうぞまたこれからも映画の感想を送ってくださいね。さて、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。レッドロケット、2016年のアメリカ、元ポルノスターで今は落ちぶれて無一文のマイキーは故郷であるテキサスに舞い戻ってきます。 そこで暮らす別居中の妻レクシーと義理の母リルに嫌われながらも、なんとか彼女たちの家に転がり込むんですけれども、長らく留守にしていた故郷に仕事はなく、昔のつてでマリファナを売りながら生計を立てていました。そんなある日、ドーナツ店で働く一人の少女との出会いをきっかけに、マイキーは再起を夢見るようになるのですが、というダンジェリンという作品や、フロリダプロジェクト真夏の魔法で支持を集めたアメリカインディベント界の俊英ショーン・ベイカー監督がメガホンを取ったヒューマンドラマです。キャストはマイキーを実際に過去にポルノ出演経験があり、その映像が流出したことで一時表舞台から姿を消していたこともあるサイモン・レックスが務め、インディメンテント・スピリット・アワードやロサンゼルス批評家協会賞などで主演男優賞を受賞しています。まあ、他にも主に舞台で活躍してきたブルー・エルロードやベイカー監督が映画館でスカウトした新人のスザンナさんなどが出演しています。もうですね、ダメ男なんですよ、このマイキーっていうのが。もうこんな人とは関わりたくないレベルの女のなんですけれども、なんか憎めないんですよね。そしてもっと軽い内容かなと思ったんですけど、意外にですね、深みのある作品でした。そして監督が映画館のロビーでスカウトしたスザンナさん、もう彼女が新人とは思えないくらい堂々とした演技で、しかもね、可愛いんですよ。今後期待の女優さんになるなぁなんて思いました。こちらぜひ劇場でお楽しみください。レッドロケット、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、早くもそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは、先日残念ながら天国へと旅立たれた坂本龍一さんの曲をお届けしたいと思います。映画戦場のメリークリスマスから坂本龍一でメリークリスマスミスターローレンスを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。